皆さんおはようございます。ローマ人の手紙5章3節と4節で使徒パウロは次のように教えています。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです。まだイエス・キリストを救い主として信じる前から、私はこの御言葉が大変気に入っていました。高校生になって友人から、聖書を読むことを勧められ、このローマ書を読むことを特に勧められました。聖書全体の文脈を全く知らない時でした。けれども品性を備えた人格者として成長するための教訓というんでしょうか、標語のようなものとしてこの聖書の言葉を捉えました。そして大変感銘を受けて、このローマ書の5章3節4節の言葉をですね、書き出して、私が書いた時多分患難じゃなくて苦難って訳されたと思いますけど、これをわざわざ机の前に書き出したのを貼ってですね、こういう品性のある人になるんだっていう目標に掲げていました。どういう高校生の時代を送ってたか分かんないですけど、その当時の苦難っていうのは、まあ、学校の試験があってですね、試験でいい点が取れなくて親に怒られてがっかりしているような時とか、恋をしてデートに誘ったんだけど断られてがっかりして、まあ、そういった苦難から何とかして自分の力で、まあ、好奇心っていうんでしょうかね、克服して、そして得られた品性を得ることになって、道徳的にも、まあ、品性のある人になれたらいいかなという、そういう思いでこの言葉をですね、勝手に書き出して、一人歩きさせてたんでしょうか。前後の文脈から切り離して自分の好きなところだけを切り取ってですね、それを貼ってたような気がします。まあ、その時代からもう45年以上経ってしまいましたけど、どれだけ自分が人間として、またキリスト者として人格者に慣れているのか、成長できているのか分かりません。けれども今自分の過去を振り返ってみても、また現状を、今の自分を見つめても、そして将来のことを思うときに、神が私の心に保証を与えてくださっている御言葉であることを確認することができました。キリストにある信仰が、キリストにある希望が、そしてキリストの愛が、私たちキリスト者にどのような保証を、この約束を与えているのか、今朝新約聖書のローマ人の手紙の5章1節から11節をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、私たちの霊的に必要なあなたの御言葉をそれぞれの必要に合わせて与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ローマ人の手紙5章、今朝1節から11節を見てまいります。 お開きください。五章の一節二節をお読みします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導きられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。五章の一節のこの最初のですからという言葉、使徒パウロがローマ書のローマ人の手紙の1章から4章まで記してきた事柄を前提にして書いています。1章からのですね、文脈をたどるために見ていきたいと思います。1章18節から32節では、神の存在を認めない不敬虔な者と不正な者たちへの神の天からの裁きの怒りについてパウロは記しています。そして2章1節から11節では、神の義なる裁きについてパウロは教えています。3章に入って3章の10節では、義なる神の裁きの前に義人、正しい人は一人もいない、そのことをパウロは説明しています。3章の21節から31節では、救い主イエス・キリストを信じる信仰を通して神の前に義とされる救いの希望についてパウロは教えています。大切な救いの約束の教えですから、3章の22節、23、24節を読みします。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。続く4章では、私たちの霊的な父親であるアブラハムがその信仰を通して神の前に義とされたことと、神がアブラハムと交わした契約が信仰を通して成就することをパウロは教えています。4章の、3節とですね、13節を意味します。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。13節というのは、世界の相続になるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです。使徒パウロの私たちへの大切な教えは、立法を守り行う行いを通してではなくて、ただ主イエスキリストを信じる信仰によってのみ救われるということです。ですからパウロは、信仰によって神に義と認められた者は、神との関係において平和があることを5章の1節で断言しています。神との平和を持っています。神に対して敵対していた不敬虔な者、不正な者には、義なる神の怒りの裁きがあります。平和な関係はそこにはありませんけれども、主イエスを信じる信仰を通して神の前に正しいものとされる、義とされることを通して神との平和が与えられます。将来の救いの完成と、そしてキリストに似た者として、神に習う者として変えられていく、この聖化のプロセス、そしていつの日か神の栄光を見る、栄光の中に入っていく栄華へと変えられていく希望があります。五章の一節二節に記された、主イエスを救い主として信じた者の過去と将来における保証を再確認するときに、主イエスが私たちに約束された平安を、神との平和な関係を期待することができます。神との 平安について語っているヨハネの福音書14章の27節を読みします。私たちはあなた方に平安を、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私が あなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはありません。続くローマ書の5章3節から5節を見ていきたいと思います。3節、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。キリスト者は過去の自分の過去の罪が許されたこと、そして将来の栄光と救いの完成だけを喜んでいるだけではありません。信仰によるさまざまな迫害や試練に出会うという現状の問題や苦難の中にあっても、主イエスにあって喜んでいることができるとパウロは教えています。自分の力や好奇心を通してさまざまな問題や試練を克服していくのではなくて、信仰により助け主である聖霊の力を通して神に信頼し、神の働きに期待して希望を持って待ち望むことができます。使徒パウロの私たちへの励ましの言葉は、現在私たちが抱えている問題やまた心配事においても、助け主である聖霊が今共にいてくださり、神の愛を惜しみなく私たちの心に注いでくださることを客観的な事実としてパウロは断言しています。この神の愛によって私たちは患難を、また苦難を忍耐へ、忍耐を練られた品性へ、練られた品性を希望へと変えていくことが可能になります。このような段階的な霊的な変革というんでしょうか、霊的に変えられていくことを通して私たちは神に喜ばれるものと変えられていきます。また神の栄光をこの時に待ち望むことができます。ですからパウロは断言しています。私たちの希望は失望に終わることはありません。決して神は裏切らない、その約束をパウロは断言しています。ですから私たちは現在と将来の希望を保証されています。続く6節から8節を読みいたします。パウロはこの箇所で聖霊を通して私たちに惜しみなく注がれている神の愛の保証について語っています。6節、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ弱かった時とは、肉体的な弱さではなくて道徳的な力が弱かった時のことであります。不敬虔なものと並行してこの言葉が用いられています。私たちがまだ道徳的に弱く不敬虔で罪人であった時に、この不敬虔という言葉はもちろん文字通り神を敬わないものを意味してますけど、神の存在を必要としない、神の力を必要としない、または神を信じてないものを指しています。主イエスは私たちを救うために十字架で死んでくださいました。ここに私たちへの父なる神の愛が完全に表されています。主イエスは義なる神の怒りを受けて裁かれ、滅ぶべき運命にある人々を救うために十字架にかかってくださいました。これが私たちに示されている神の愛の保証です。先週もご一緒に学んだヨハネの福音書の3章16節17節、そこにも私たちへの神の愛の
保証、神の愛の証明が記されています。もう一度ヨハネの福音書3章16節17節に見ます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。続くローマ人の手紙5章9節から11節、ここでは神との平和を保証するための神との和解についてパウロは教えています。9節から11節を読みします。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解されたのなら、和解された私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらなことです。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエスキリストによって私たちは神を大いに喜んでいます。喜んでいるのです。主イエスキリストの十字架の贖いの技を通して神の愛が私たちに表されました。そして御子イエスキリストの死が聖なる神と敵対した私たちとの関係に和解をもたらしました。私たちは神の国の民として神の国に迎えられる関係へと変えられました。この和解の働きもこの世を愛しておられる神ご自身の自らのご計画総意でした。神ご自身が私たちのために用意してくださった計画です。この和解の道を備え保証してくださった神に私たちは感謝し、私たちの過去現在そして未来における全てにあって神との関係を大いに喜ぶことのできる特権が与えられています。なぜ私たちが神との関係を大いに喜ぶことができるのか。それは神との和解を通して神との友情関係にある新しい関係が構築されているからということです。罪人であって神から裁かれる運命にあった者がイエス・キリストを信じることによって神との友情を培うことができる、その特権に預かることができたということです。そして将来の裁きの日に必ず救い出される保証として、いつの日か聖化のプロセスを経て救いの完成栄華へと進むことが許されます。この確信についてパウロは教えています。最後にまとめていきます。私が高校生の時代に友人から勧められて初めて読んだこのローマ書5章、そして特に気に入った3節と4節を大きく勘違いしたことを最初にお話ししました。使徒パウロがローマ書5章で私たちに伝えているのはキリスト者への神からの保証について語っています。神が祝福されているその保証とは信仰、希望、愛の3つからなる組み合わせです。第一に、人は行いによって救われるのではなくて、ただ主イエスキリストを信じる信仰によって救われるという信仰による保証です。今私たちが神との友情、和解、神の国の民として、神の国の家族の一員としてその関係を喜び楽しむことができるのも、すべてイエス・キリストを信じているからです。信仰がある限り私たちの救いは保証されています。2番目の保証は主イエス・キリストを信じる信仰を通して与えられる希望です。希望はキリスト者の生活における極めて大切な特徴であり、パウロの神学においても中心的な教えです。
救いの保証として現在未来に対しての希望が与えられているので、私たちは現在のさまざまな問題や心配ごとに心を奪われることなく、神の備えと介入を期待し、希望を持って信仰生活を歩むことができます。そしてこの希望は将来裁きの日を迎えるときに決して失望に終わることがないことを保証しています。神の愛は決して私たちを裏切ることはありません。3番目の保証は神の愛です。私たちがまだ道徳的に弱く、神を知らない、神に従わない、神を敬わない、神の力を期待しない罪人であったときに、主イエスを十字架に与えてくださったのは神の創意による神の愛の保証があったからです。それは怒りの神の怒りの裁きによって私たちを滅ぼすのではなくて、私たち一人一人を愛しておられるゆえに、私たちを救うために聖霊を通して惜しみなく神が与えてくださるものです。今朝の旧約聖書の箇所、出エジプト記17章で、私たちはイスラエルの民がエジプトの苦役から解放されたにもかかわらず、救われたのにそのことをすっかり忘れて、荒野での試練の時にモーセに対して言い争い、そしてつぶやいた記事を読みました。私たち信仰を持って救われた者も時として神の存在を疑ったり、またどうしてこんなに辛い目やなくちゃいけないんだろうか、苦難に直面した時に疑うことがあります。でもこの3つの保証、信仰、希望、愛を心に留める時に、神との友情を感謝することができます。私たちの信仰生活の大切な保証がここに記されています。まだ主イエスキリストを信じ受け入れていない方は、主座の神からキリストによる救いの希望と神の愛をいただくことができるように、信じることを、ただイエスキリストを救い主として信じることをお勧めしたいと思います。もうすでにイエスキリストを信じ受けている方は、信仰、希望、愛のこの3つの組み合わせによって祝福されている、この保証を普段の生活の中でもっと味わうことができるように祈っていきたいと思います。これらの3つの保証を持って、今週も父なる神との関係を大いに喜ぶものとして歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。恵み深く、あれみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のローマ人の手紙5章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たち人間を誰よりも愛しておられ、私たちがあなたの人間の罪に対する怒りによる裁きから救われて、あなたの神の国に、神の国の民として入り、そしてあなたの神の家族の一員となることを誰よりも望んでおられることを感謝いたします。あなたは私たちに御子イエスキリストを救い主として信じる信仰を用意してくださいました。そして信じる信仰を通して、それぞれの救い、保証をあなたは与えてくださっています。将来への希望を与えてくださっています。どうかその希望を心から喜ぶことができますように、また確信することができますように。そのためにあなたは日々の生活において聖霊を通して私たちの心にあなたの愛を惜しみなく注いでくださいます。どうぞこの愛を、心を開いてあなたにより頼んで日々受けることができるように助けてください。まだあなたを救い主として信じてない方がいらっしゃるならば、ぜひあなたを救い主として信じ受け入れ、そしてあなたにある希望と、そして愛をいただくことができるように助け導いてください。 今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。